人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。最近どこの国でもそうだと思うんですけれど、雑誌というのはリストが好きですね。音楽関係で言えば、ギタリストベスト50とかボーカリストベスト100だとか、そういうのはもう毎日のように E メールのお知らせが来て、もうほとんど見ないんですけど、この前ペイストというアメリカの雑誌で、ベスト100ソングズオブザ1960s 1960年代のベストの歌100位から1位までの、リストがあったわけですね。で、断り書きがあって、ワンアーティスト1曲っていうふうにしてあったんですね。そうでないと、4割ぐらいはビートルズになるだろうと、そういうことが書かれてて、割と面白かったです。これは当たり前なものもあれば、この曲聞いたことないよっていうようなものもあって、60年代リアルタイムで過ごしていた人間ですから、少なくともね、好きでも嫌いでも知ってるだろうとは思ってましたけど、ちょっと意外な選曲もありました。ちなみにビートルズの1曲だけっていうのはエリナ・リグビーでした。これは7位になってたんです。1位はロネッツの Be My Baby。 これはまあかなり多くの人が選ぶだろうなと思いました。2位はね、サイモンとガーファンクル、アメリカというちょっと渋い感じの曲。3位はニーナ・シモーン。ニーナ・シモーン名曲がたくさんあるけれど、ライラック・ワインという、これもまた相当渋い感じの1966年の曲です。そして4位でこんなものが入ってました。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
60年代のベストソングっていうと、だいたい長くて4分とかそのぐらいのものだろうと思ったんですけど、マイルズ・デイビスの、LP の A 面 B 面それぞれ1曲しか入ってなくて18分とか19分のものですね。1969年の Inner Silent Way というアルバム、マイルズ・デイビスの中で僕が最も好きな作品ですし、自分の生涯のベストアルバムのリストを作った時にこれが確かトップ5ぐらいに入ってたと思うんです。もう本当にもう最愛聴版の一つなんですけど、これがこんなリストに登場するとは本当にびっくりしました。でも嬉しかったな、これは。全体的にこの100曲はなかなか面白いものがあるので、ぜひペイストっていうマガジンで検索してみてください。
こんばんは、柴田幸子です。いや、1960年代のトップ100の曲ということですけれども、はい、私が聞いても分かるぐらいのやっぱりアーティストの方の名前と、でここに4位にマイルス・デイビスが入るっていうのはやっぱりバラカンさんから見てもちょっと驚きだったっていうことですね。いや、
誰が見ても驚くと思いますよ。
そうなんですね。
ソングじゃないしね、もちろんインストゥルメンタルの音楽なんですけれど、はい、いやすごくね、聞きやすいし素晴らしい作品なんだけど、ここに出てくるっていうのはとにかく意外中の意外なんですよ。
じゃあやっぱりその時代に本当に音楽をすごくよく聞いてらした方もパッと聞いて、あれこれ何の曲かなってわからないような方もいらっしゃる。
この100曲のリストの中にジャズのものがいくつか入ってるんですけど、それでもこれはちょっと違うよね、でも嬉しかった。
そうですか、今日のゲストさんはどんな風に感じられたのか非常に気になります。今日のライフスタイルゲストはこの方です。ジャズピアニストの K 赤木さんです。1953年宮城県仙台市生まれ。4歳の時にお父様のお仕事の都合で一家でオハイオ州クリーブランドに移り、そして中学校3年生の時に日本に戻りました。その後カリフォルニア大学の大学院哲学科に留学していた時、プロとしての活動を開始。以後マイルス・デイビスをはじめ世界的に著名なアーティストのバンドに参加。2023年までは カリフォルニア大学で芸術学部の教授として教鞭を取り、退官後はアメリカと日本を行き来しながら演奏活動を続けていらっしゃいます。
こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりです。
本当にお久しぶりです
この番組が始まった割に直後だったと思いますけれど、一度、来ていただいた。
そうです。
あの番組が始まる前にちょっと話してたら、赤木さんも僕もその時に話した内容を全然覚えてないということですで、音楽の教授をしていたということなんですけど、全部で何年ぐらいそれをやったんですか？
27年間やりました。
おお。
カリフォルニア大学のアーバイン校です。
アーバインって言うと LA の
ロスから南に下って1時間ぐらいですね。
はい、はい、あのディズニーランドがあるアナハイムのちょっと先。
そうです、ちょっと先です。よく存じ
たのところ、
はい
はい、27年。
27年間やりました。
あの、まあ、音楽 の, あの教育って言ってもあのいろいろあると思うんですけど、はい、特に何を教えてました？
僕はジャズ担当でした、
うん、
要するにジャズ科を設立するために雇われたんですね。
へ、
それであの当時のカリフォルニア大学アーバイン校の芸術学部もやっぱりジャズも新しいその音楽の一環としてぜひその教育に組み込みたいということで、全国的に応募したんですね、
うん、
そして結局最終的に生き残ったのが私でして、それで雇われました。
光栄なことですね。
そうです、
さあ、ケアカギさんのこれまでの活動、そして今後についてこの後詳しく伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はジャズピアニストのケアカギさんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo の真ん中、六本木。豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜はジャズピアニストの K 赤木さんをお迎えしています。先ほどスタジオに入ってこられた時にもバラカンさんと英語でね、ペラペラペラっとご挨拶をされた感じが、はい、すごくネイティブな英語で美しいなと思いながら聞いておりましたけれども、あのプロフィールを拝見しますと、日本で生まれて、で幼少期にアメリカに移っていらっしゃるんですね。
そうです、はい、
うん。そしてそもそも家庭はどんな音楽環境だったんですか？
うちはみんな音楽やってたんですよ、うん、おふくろはすごく歌が上手で、それでピアノも弾いてて、それで
プロだったんですか？
いや、プロじゃないですね、
はい、
英文学の先生だったのかな、
うん、
それで父親はキリスト教の牧師なんですけど、教会オルガン弾いて、それでもちろん賛美歌を歌って、
うん、
それで姉と私はもう無理やりピアノ教育させられて、
無理やりですか
それで二人ともプロになりました。姉はアメリカで大学院まで行って、ピアノで、その特に現代音楽を中心に今でも活躍してます。だから一家揃って音楽やってました。
でも最初は無理やりだったわけですね、
もうい
やいやながら
いやいやながらでした、
は
い。
それが変わったのはおいくつぐらいの時ですか？
中学校の時ですね、
アメリカにいた時ですか？
アメリカにいたんじゃなくて一旦日本に帰ってきたんですね、
はい、
それで日本語が全然話せなくて普通の日本の中学校に入れられて、
はあ、
それですごく大変だったんですけど、なんか
いわゆる帰国子女っていう、
そうです、はいはい、で当時は全然そういう体制がなかったから、
うん、
だから結局、まあ、自分を慰めるためにそのもうレッスンはやってなかったから、ギター弾いてピアノ弾いてっていう始めて、
うん、
それでまた自分で音楽やるの好きになったんです。でそれがまたきっかけでした、
うんうん。最初アメリカクリーブランドにいたんですって？
そうです。
クリーブランドっていうところはあの キム・ジャーム氏のストレンジャーズ・アン・パラダイスという映画見たことありますか？
ああ、それ見たことないんですよ、僕。
あの、真冬に若者たちがクリーブランドになぜか行くんですよ。
はい、
でも本当に寒そうな、なんか寂しい感じの、まあ、白黒の映像だったんですけど、どんな街でしたか？
実際に寒くて寂しいところでした。あ、まあ、一応都会ですけどね。
はいはい、
でも冬になると湖の向こう側はもうカナダですし、
はい、
ものすごく冷たい風がバーッと吹いてきて、そういう非常に厳しい冬でした。でもクリーブランドっていうのは非常に文化的に優れた町で、クリーブランドオーケストラとか、クリーブランドミュージアム・オブ・アーツとか、そういう芸術関係のものがものすごく昔からあるんですね。だからそういう意味でもその音楽教育ということではすごくラッキーでした。
あのちょっとね、赤木さんのインタビューを見たらね、その中でクリーブランドについて、あの街のバーを通り過ぎるとね、ジミー・スミスのようなオルガンの音楽がよく流れていたというふうに、
はい、
あの、はい、語っていらしたんで、はい、それ時代はいつですか？
時代はね、1958年から1965年までいたわけですから、それで特に私たちが住んでたところっていうのはブラックコミュニティだったんですね、クリーブランドの中でも伝統的な、そうすると周りのバーとかそういうところやなんかから流れてくる音楽っていうのは、それこそモータウンとかジミー・スミスとか、そういうソウル系のジャズとか、そういったものでした。
まさにもう時代としても黄金時代ですし、
そうです。
でもまだ10代ですよね。当然そういうバーなんか入れないでしょ。
いや、10代じゃなかったですよ。もう6歳7歳とか、
あ、
その頃でした。
そうか、
はい、もちろんそういうとこには入れなかったです。
そうか、はい、じゃあ何が流れてるかっていうのはその時あまり意識はなかったんですか？
いや、すごく好きだったです。
あ、そう、
僕、はい、うん、もうその時からも音楽すごい好きだったから、
うんうん、
で先ほどのお話じゃないけど、やっぱりビートルズがクリーブランドに来たということでみんな興奮しましたし、
あ、
そういう時代でしたので、
はいはいはい、はい、実際に自分で音楽をプロとしてやってみたいっていうふうに思い始めたのはいつでした？
23歳だったと思います。23か24ということは全然自分はプロになるつもりはなかったんですね。それでアメリカで大学院に行って、そして、勉強する傍らもう1ヶ月ぐらいしたら、ロサンゼルスに住んでる素晴らしいトランペット奏者でブルー・ミッチェルっていう人がいるんですけど、はいはい、彼から呼ばれて、ちょっと仕事あるんだけど演奏してくれないか、そういうふうに
知り合っていたんですよね。
なんか、まあ、噂ですよね、うん、こういう人がいるっていうことで、それでその後今度サックスのアート・ペッパーっていう人に呼ばれて、そしてその次にサックスのエディ・ハリスっていう人に呼ばれて、なんか次々につながっていったんですね。
そういう、ね、名の通った人からいきなり呼ばれるってこと自体は、なぜそういうことが起きるんですか？
いや、すごくラッキーだったと思います。
バラカンさんから聞いてもよくあることではないですよね。
だってプロとして全くやってない方
やってないんです、
ですから、その当時は。
すごいですよね、はい、どうやってその有名な方たちの耳にその噂が入ったんですか、
ね。う
ん、
まあ、あの赤木という一通り弾けるピアニストがいるっていうふうに、伝えられたのかなと思います、
まあ、
う
ん、ジャズの世界ではね、常にね、新しいあの共演相手を、まあ、ウェルカムというふうに思ってるミュージシャン多分多いと思うんですけれど、はい、でもそれにしてもね、次々とそういうふうになるっていうのは、
は
い、
大学院で勉強されていたのが哲学。
そうです。
音楽ではなかったんですね。
音楽じゃなかったんです、はい、
その時に就職をどのように考えてました？
就職ゼロですね。
あ、なるほど。
哲学の PhD を取ったら、大体、まあ、
教えるしかない。
教えるしかない。それで、まあ、当時競争率は300人に1人とかね、そういう状況でしたから、だからもう就職なんて考えないで、ただちょっと学びたいという気持ちで始めたんです。
あ、まあでも日本語を学んだ僕も同じようなもんだったから。
そうですね、
はい、よくわかります。
はい、
はいはい、でもそれにしても博士号の途中まで
行きました。
行ったんですよね。
はい、
それで声がかかって、
それで忙しくなっちゃって、
うん、
それでまあプライベートな話になるんですけどね、ちょうどその時、私すごく好きになっていた女性に振られてしまって、
うん、
それでもうこのまま自分の今までの人生を続けることはできないと思って、 5分間考えてジャズミュージシャンになろうと思ったんです。
そしてそれがきっかけだったんですか。
結局そうですね。そして次の日僕あの担当の教授に電話して、赤木ですけどって、今日あなたのクラスでレポート提出する予定なんですけど私行きませんのでって言ってあの大学中退してこれからジャズピアニストになりますって言ったんです。
そしたら教授は何て言いました。
教授は今日からですかってそうですって言ったら、じゃあ good luck って言われて、それで終わりです。
はい、理解のある方ですね。
すごく理解ある。なんかイェール大学の客員教授でした彼。すごく有名な人。
でももうすでにそれまでにもう随分、うん、あのプロではなかったにしても、うん、要するに人から声がかかるぐらいピアノをいつも弾いてて、それも人前で弾いてたってことですね。
弾いてました。
どういうところで。
まあ、あのセントバーバーに行ってましたから、近所のジャズクラブとか、うん、あとはあの人の前で演奏するっていうのは5歳からやってるんですね。そのピアノ発表会とか、そういうことやなんか。
その時クラシックでした。
クラシックでした。はい、だからそれはもう慣れてました。あとは大学時代もジャズ圏に入ってたから、いろんなところで演奏するということもありました。
すごい物語がたくさんありますけれどもそんな K 赤木さんなんですが、 K 赤木トリオとしてあの発売されたばかりの最新アルバム2作同時に発売をされていますけれども、バックフローティングとミッドナイトサイドウォーク、その中から1曲ここでお聴きいただきたいと思いますが、はい、どの曲にされますか。
私のオリジナルで Three Rooms というタイトルがついてます。3つの部屋ですね。それでなんでかというと、今までとにかく Room という言葉が入っているタイトルが多いんです、私の曲の中で。だから今回は Three Rooms トリオだし、3人の部屋ということで録音しました。
ではその曲をお聴きいただきたいと思います。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今日の音楽は K 赤木トリオの Three Rooms です。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜はジャズピアニストの K 赤木さんをお迎えしています。
この曲はどちらのアルバムに入ってるんですか。
これは Back Floating という CD に入ってます。
はい、はいはい、メンバーは両方とも
あの同じです。ベースが若井俊也、そしてドラムがキラソータ。このグループを組んでもう10年以上経ってます。
おで、あの今はもう大学の仕事は終わって、
終わりました。
アメリカと日本ともう行ったり来たりですか。
そうです。
どちらが多いんですか。
ちょうど半分ずつですね。
あ、本当に、はいはいはい、じゃあこの日本人 の、 あのお二人とは日本で活動してる。
そうです、そうです。
アメリカでは他のアメリカのミュージシャンとやることもあるんですか。
あ、もちろんあります。
はい、レギュラーで組む人たちがいますか。
います。彼らは、もう30年以上の付き合いなんですけど、ベースがデレック・オールズという人、そしてドラムがジェイソン・ハーネル、ロサンゼルスのすごくいいミュージシャン2人です。
はいはい、今年はねマイルズ・デイビスの生誕100年なんですけれど、マイルズから声がかかったというのはどういう経緯だったんですか。
当時私はギタリストのアルディミオーラっていう人のバンドにいたんです。
ほうほうほう。
それで、アルディミオーラのロードマネージャーの事務所とマイルズのマネージャーが同じ事務所だったんですね。
ほうほう。
それでマイルズバンドからキーボード奏者2人が同時にいなくなってしまって。
あ、そうなんです。
それで誰かがいないかということで、アルディミオーラのバンドの赤毛がいいよということになって、それでマネージメントから私に電話かかってきて、それで実はマイルズ・デイビスのマネージングやってるんだけど、バンドにオーディションする気ないかって言われて、いいですよって言って何か音源送ったら3日後にではお願いしますということになりました。
それはマイルズからではなくマネージャーからですか。
マネージャーから、
うん、ああ、そっかそっか。
でマイルズにその後電話したら、いつでも遊びにうちに遊びに来いなって言われて。
あ、そうですか、
うん、
それは LA だったんですか。その
彼はちょうど LA にいました。 LA とニューヨークと両方に住んで、両方住んでたんですね。
はいはいはい、
はい、
電話したらあの例の声で、
あ、例の声で、
はい、
うん、So you're the new keyboard player, huh? Yes sir. Yeah, come on over and see me sometime.
これが例の声ということですね。
そうそう、マイルズ・デイビス
と。
で実際に行きました家に。
いや、 忙しくなっちゃっていかなかった結局は、
うん、あのマイルズのバンドでやったのと全部で3年ぐらいでしたっけ。
いや、実際にやったのは2年ぐらいでしたね。
あ、2年ですか、はいはい、あの一緒にやるとき、まあ、彼はあんまりミュージシャンに指示をしないっていうのは有名だったんですけど、どうでした。
指示しないけど気に入らない演奏したらもう次の日すごく叱られます、う
ん
う
ん、はいはい、はい、それはありましたか。
ありましたありました。もう僕たちいつもビクビクしてました。
あ、そう、
うん、演奏の前になるとアシスタントが僕たちの楽屋に来て、例えば K. Miles wants to see you なんて言われて、ドキって何言われるんだろうなんて、もうみんなそれやられました。
はあ。
え、怒られるとか結構細かく言われるんですか。
細かく言うこともあるけど、ものすごくなんかこっちが解釈しなければならないことが多いんですね。例えば、ゆうべお前あの曲であれ弾いてたろうって、え、どの曲ですかって、あの曲だよあの曲え、それはいどうしましょうかって、それ弾くななんて言われても、はい、じゃあどの曲で何弾くのか全然自分は分かんないんだけど、うん、という、そういうこと多かったですね、うん、
そのぐらいの緊張感があって逆に自分の演奏が良くなるってことはあるんですか、
うん、それはもう当然でした。みんなそうでした。
あ、そう、
うん、やっぱり緊張したからこそちょっと違うことをやろうとする、うん、その試みがあったのかなと。だからあの場合によっちゃね、とんでもないことやりましたよ僕たち。
あ、そう、
曲のど真ん中でもうメタリカになっちゃって、
お、
ずっとあのスタッフのバスの中で僕たちメタリカ聴いてたから、だからその本番になったらいきなりそれになっちゃってね、親分怒っちゃって、
うん、やっぱり、うん、でもメンバー若かったんですよね、あの時代ね。
そうでしたね、まあ、私が一番年上だったんです
実は。あ、はい。Kさんが一番影響を受けたピアニストって言えます？あまりに多すぎたりしますか。
私の世代はみんな大体同じピアニストの影響を受けてるんです。ということは、バッド・パイル、パウル、ビル・エヴァンズ、
はいはい、
マッコイ・タイナー、チック・リア、ハビー・ハンコック、キース・シャレットなんですね。
Okay, okay, okay.
それでそれを大きく分けると、まあ、ビバップのピアニストももちろんなんだけど、結局コールトレーンのピアノがマッコイ・タイナー、だからコールトレーンのサウンド、はい、あとはマイルズ・デイビスのピアニストたちなんです。
あ、そうか、
そういうふうに2つに大きく分けられるんですね。
なるほど、
うん、だからその人たちみんなに影響されましたけど、
うん、
でもやっぱりマイルズのピアニストはもう高校時代の時から勉強してたので、
うん、
マイルズバンドに入った時っていうのはマイルズのピアニストの役割っていうのは大体もう分かってたんです、
はいはいはい、
だからその辺ちょっと楽でした、
はいはいはい、
具体的にどんな役割なんですか。
例えば伴奏する時に、例えば沈黙の使い方、
うんうん、
音を出さない時の瞬間の使い方、あとマイルズ自身が好きなそのコード、どういうふうに組めば、例えば彼はすごくフランス印象主義のサウンドが好きなんですね、
はい、
だからそういうサウンドの作り方とか、いろいろ、まあ、細かいことあるんですけど、そういうものはもう勉強してました、
はい、いやさっきのね3ルームズ聞いてて、うん、誰の影響があるということはあんまりねこう具体的に感じられなかったんですね、
う
ん、
ありがとうございます。
あの とてもねいい演奏だったと思うんですけど、いやだから聞いてみたいなと思ったんです。スローニアス・マンクはちなみに聞くことありますか。
もちろん、
うん、
モンクというのは僕は絶対真似しません。
はい、まあ、してもしょうがないですよね、う
ん、あのねモンクの真似っていうのはあくまでも真似で終わってしまうんです。だからあの文句は真似の鬼ですね。だから僕は立ちしません。
はいはい、はい、でも好きなんですね。
ものすごい好きです。
あ、はいはい、
今じゃ例えばピアノやってらっしゃる方でジャズピアニストになりたいという若い方がいらっしゃったとすると、どんなことをこうお声掛けというかアドバイスされますか。
すごく難しい。
すいません
。はっきり言って僕だったらジャズ以外の音楽たくさん聴けています。やっぱりジャズだけにこだわってしまうとあくまでも一つの小さなジャンルで終わっちゃうんです。
うん、
でもジャズっていうのは昔からそのより大きなものへ訴える、そしてもっと大きな問題を抱えて発展していくという可能性をいつも持っている音楽ですから。
うん、
だからそういうことをやっぱり、あの自覚して音楽作る ことがジャズを進めることになると思うんですね。
クラシックのバックグラウンドを持つことが、はい、やっぱり大切だと思いますか？
大事です。大事です。それは楽器奏法に関して基本的な部分ですから。
いや最近ね、ニーナ・シモーンの音楽聴いたり、はい、あるいは、今ちょうど日本で映画をやっている、ジェームズ・ブッカーっていう、ニューオーリンズのピアニスト、はい、あまり有名ではなかったんですけど、ものすごくいいピアニスト、うん、彼もね小学生の時にそんな長くはなかったかもしれませんけど、うん、クラシックの勉強をしていたっていう、ね、でこう弾いている手の姿を見てるとね、華麗なんですね、うん、でその軽やかさっていうのかな、あ、これはやっぱりクラシックやってたからかなっていう、なんとなく想像してました。
やっぱりそれが基礎になることが多いですね、
うん、
じゃあクラシックやんなかったらジャズができないのかということになったらまた別のことになる。
もちろん
その可能性はもちろん、うん、あるわけですけど、その楽器の基本的な弾き方、接し方、音の作り方ということはやっぱりクラシックが基礎になることが多いです、
うんうんうん、
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はジャズピアニストの慶赤木さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
いよいよ7月に入りました。そう、まさにサマーバーゲンの季節ですね。六本木、東京ミッドタウンでは、ただいまミッドタウンセールを開催中です。ファッション、インテリア&デザイン、サービスなど、ガレリアの多彩な店舗が、この時だけのスペシャルプライスで皆様をお待ちしています。憧れのあのブランドをお得なプライスでゲットするチャンスです。ミッドタウンセールに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンで素敵なお買い物をお楽しみください。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京 FM The Lifestyle Museum. 今夜の慶赤木さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。
大学院まで学んだ哲学というのはその後辞めた後何かの役に立っている感じがしますか？
すごく役に立ちました実は、
うん、
例えば、まあ、大学で僕音楽理論を教えてたんですけど、ああ、その理論の授業の組み方というものは本当に自分が大学院時代に勉強したことやなんかがそのシステムとして基礎になってます、
うんうん、
あとやっぱり哲学で一番大事なことも何学んだかというと答えのない質問っていうのは一体どういうものかということなんですね、
はい、
だから答えがないからって言ってじゃあそこで諦めてしまうのか、それともどんどんどんどん追求してこれだから答えがないのかという、僕これ芸術の本質だと思うんです。だから芸術って言ったものを言葉でどんどんどんどん表現することできるけど、あるところまで来たらこれ以上言葉はないということになるんですね。もう芸術しかないという、だからそこに自分なりに到達するにあたって、大学で学んだ哲学がすごく役に立ちました。
なるほど、いい話だ。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は慶赤木さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.